向横丁へ来てみると、聞いた通りの西洋館が角地面を我が物顔に占領している。この主人もこの西洋館のごとく傲慢に構えているんだろうと、門を入ってその建築を眺めてみたが、ただ人を威圧しようと二階造りが無意味に突っ立っているほかに何らの能もない構造であった。明帝のいわゆる月並みとはこれであろうか。玄関を右に見て植え込みの中を通り抜けて勝手口へ回る。さすがに勝手は広い。くしゃみ先生の台所の10倍は確かにある。先だって日本新聞に詳しく書いてあった大隈博の勝手にも劣るまいと思うくらい整然とピカピカしている。模範勝手だなと入り込む。見ると漆喰で叩き上げた二坪ほどの土間に例の車屋の神さんが立ちながらご飯炊きと車夫を相手にしきりに何か弁じている。こいつは剣論だと水桶の裏へ隠れる。あの教師はうちの旦那の知らないのかねと飯炊きが言う。知らねえことがあるもんか。この界隈で金田さんのお屋敷を知らなきゃ目も耳もねえ方はだな。これは抱え車夫の声である。なんとも言えないよ。あの教師と来たら本より他に何にも知らない変人なんだからね。旦那のことを少しでも知ってりゃ恐れるかもしれないがダメだよ。自分の子供の年さえ知らないんだものと神さんが言う。金田さんでもそれねえかな。厄介な当変僕だ。構わんことはねえ。みんなで脅かしてやろうじゃねえか。それがいいよ。奥様の鼻が大きすぎるの。顔が気に食わないのって。そりゃあひどいこと言うんだよ。自分の面、今田焼きのタヌキ見たようなくせに。あれで一人前だと思っているんだから、やりきれないじゃないか。顔ばかりじゃない。手ぬぐいを下げて家に行くところからして嫌に傲慢ちきじゃないか。自分くらい偉いものはないつもりでいるんだよと、くしゃみ先生は飯炊きにも大いに不人望である。何でも大勢であいつの垣根のそば行って悪口を散々言ってやるんだね。そうしたらきっと恐れいるよ。しかしこっちの姿を見せちゃ面白くねえから、声だけ聞かして勉強の邪魔をした上にできるだけじらしてやれってさっき奥様が言いつけておいでなすったぜ。そりゃ分かってるよと神さんは悪口の3分の1を引き受けるという意気を示す。なるほど、この手合いがくしゃみ先生を冷やかしに来るなと3人の横をそっと通り抜けて奥へ入る。猫の足はあれども泣きぬ落とし、どこを歩いても不器用に音のした試しがない。空を踏むがごとく、雲を行くがごとく、水中に剣を打つがごとく、通りに質をこするがごとく、大悟の妙味をなめて権銭のほかに霊弾を自治するがごとし、月並みな西洋館もなく、模範勝手もなく、車屋の神さんも、ゴンスケも、マシタキも、お嬢様も、仲働きも、花子夫人も、夫人の旦那様もない。行きたいところへ行って、聞きたい話を聞いて、舌を出し、尻尾を振って、ひげをピンと立てて、悠々と帰るのみである。ことに我が輩は、この道にかけては、日本一の官能である。草造市にある猫股の血脈を受けておりはせぬかと、自ら疑うくらいである。ゴマの額には夜行の名手があるというが、我が輩の尻尾には真偽借境恋無情は無論のこと、満天下の人間をバカにする一家相伝の妙薬が詰め込んである。金田家の廊下を人の知らぬ間に横行するくらいは、仁王様がところてんを踏み潰すよりも容易である。この時、我が輩は我ながら我が力量に感服して、 これも普段大事にする尻尾のおかげだなと気がついてみると、ただ置かれない。我が輩の尊敬する尻尾大明神を礼拝して、ニャンウン長久をリノラバヤとちょっと抵当してみたが、どうも少し見当が違うようである。なるべく尻尾の方を見て参拝しなければならん。尻尾の方を見ようと体を回すと尻尾も自然と回る。追いつこうと思って首をねじると尻尾も同じ感覚をとって先へ駆け出す。なるほど、天地元寇を三寸里に収めるほどの霊物だけあって到底我が輩の手に合わない。尻尾をめぐること7度半にしてくたびれたからやめにした。少々目が膨らむ。どこにいるのだかちょっと方角がわからなくなる。構うものかとめちゃくちゃに歩き回る。